さんの皆さん、外国コーナーです。今日は外相はインドネシアの市民保護を活するか認証を授与することについてお伝えします。ラトマスリ外相は2023年1月9日にジャカルタで開催された2020年のハッサン・ウィラジダ保護賞ナイトで選ばれた22人のインドネシア市民保護活動家にハッサン・ウィラジダ保護者または HWPA を授与しました。この賞は海外でインドネシア国民を保護する活動家に対する外務省からの感謝の形です。2020年のハッサン保護賞は2015年の第1回開催以来初めのイベントです。ラトマルスリ外相は演説でインドネシア政府は義務の範囲を超えて懸命に働いている海外のインドネシア国民の保護者に感謝の意を表したと述べました。毎年増加し続ける事件数とますます複雑化するインドネシア国民の保護の課題を考えると、この賞がインドネシア国民の保護の強化を上流から下流まで刺激することが期待されています。ラトマルスリ外相が強調した2つのことは、まず移民のあらゆる段階で保護を提供し、すべての利害関係者を巻き込むことによって募集の取り組みにより多く投資することの重要性です。第二にデジタル変革の開発、省庁機関との協力及び海外でインドネシア国民にサービスを提供し、保護するための人材の能力を高めることによりサービスインフラを強化し、インドネシア国民を保護します。ラトマルスリ外相は2022年のハッサン保護賞のイベントで、政府パートナー、市民社会からジャーナリストとメディアまで、個人と機関の両方7つのカテゴリーから22年の受賞者に賞を授与しました。ハッサン保護賞の受賞者は、職業上の義務を超えて海外のインドネシア国民を保護する取り組みに大きく貢献し、完全な献身と忠誠心で海外のインドネシア国民を保護し、個人やグループの利益よりも保護を優先するという枠組みでの特別な任務、海外のインドネシア国民を保護する取り組みにおいて積極的な役割を果たすために、能力、専門知識、アクセスおよびネットワークを提供し、継続的にインドネシア国民を保護する問題に対する一般の理解と認識を高めることに積極的に貢献し、インドネシア市民の保護の分野で革新的なシステム、政策、プログラムを作成するなど最高の評価に基づいて選ばれました。これで外国コーナーを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は国家ルール安全衛生の日のことから始めます。国家ルール安全衛生の日は毎年1月12日に祝われます。今年は国家ルール安全衛生の日に関する1990年245号がロール大臣令によって決定されました。1月12日はロール安全に関する1970年一応法律が公布された日であったため記念日として選ばれました。国家労働安全衛生の日を設定する目的は、労働安全衛生規範の意識と遵守を高めると同時に、労働安全衛生を育む全国的な運動を奨励することです。次に、2010年1月12日ハイチ地震についてです。マグニチュード 7.0 の地震は2010年1月12日にハイチを揺るがしました。震源地はハイチの首都ポルトプランスから16マイルで水深10キロにありました。米国地質調査所によると、マグニチュード5程度の余震があったということです。揺れはキューバとベネズエラまで感じられました。ハイチ大統領官邸、ハイチ国会議事堂、ポルトプランス大聖堂、病院など、ポルトプランス市の大部分が被害を受けました。死者数は2013万人から30万人に及びました。最後に、2016年1月12日、イスタンブールでの自爆テロについてです。自爆テロ犯はトルコのイスタンブールの ムルモスクの近くで外国人観光客のグループの中で自爆しました。自爆テロの結果、ドイツからの観光客12人とベルからの観光客1人が死亡しました。ラコとシリアのイスラム国または ISIS の兵士がその爆撃の犯人として非難されました。これで今日の歴史を終わります。There's nothing left today. What happened like you say? An ending like this way.
Berat saat harus berjalan tanpa dirimu. Hampa ku rasa.
の皆さん、インドネシア語です。今日は FAO と海洋水産省の共同プロジェクトがブルトの GF エネルギーワークショップで紹介されたことについてお伝えします。国連食糧の業機関または FAO とインドネシア海洋水産省の共同プロジェクトは、火曜日にバルトのサドゥアで開催されたアジア太平洋地域の地球環境ファシリティまたは GEF ワークショップで紹介されました。このイベントでは FAO インドネシア海洋沖母海洋生態系が特に海洋親父の保護に関連する実測可能な協議関連の成功例として選ばれました。インドネシアの太陽生態系の持続可能性管理のための地域プロジェクトは GF が資金提供する13の FAO プロジェクトの一つです。このプロジェクトは公正持続可能性、環境保全の原則を優先することにより漁業のガバナンスを改善するための FAO とインドネシア海洋水産省の協力で行われています。16カ国での13のプロジェクトに対して GF が発行した資金の総額は7850万アメリカドルに相当します。FAO インドネシア海洋大規模海洋最大系が化するするインドネシアの領海は、ジャワ海、マカサル海峡、ボン湾、フロレス海、バリ海、トロ湾、バンダ海です。FAO のインドネシア及び東ティモール代表のラジェンドラ・アリアル氏は、火曜日の正面放送で、このプロジェクトは国家レベルでの開発のための長期的な経済的可能性を提供すると述べました。インドネシア海洋沖母海洋生態系の作業海域は、500種のサンゴ礁、2500種の海水魚、47種のマングローブ、13種の海藻の親父であるインドネシアの中心的な水域の一つです。インドネシア海洋大規模海洋生態系のプログラムでは、FAO とインドネシア海洋水産省は、ロブスター、カニ、マングローブ、カニ、スナッパー、ハタ、キツネザル、海藻、ナマコの4つの主要な商品の漁業管理と収穫戦略の質の向上を支援しようとしています。これでインドネシア語を終わります。Hey, hello, Namanis. Hey, hello, Namanis. Hey, hello, Namanis. Hey, hello, Namanis. Hey, no, Namanis. Apa kabarmu? Aku sangat rindu. リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は南スマトラ州の料理、チェリンポンガンをご紹介します。魚を使った料理ツアーが好きな人は、南スマトラ州への料理ツアーに参加する必要があります。この州はペンペとイカンタンギリ、またはサバ、クルプなど、魚を基本的な食材として使用する様々な食品で有名です。それだけでなく、他にも美味しい食べ物があります。その名前はチェリンポンガンです。チェリンポンガンはサゴとサバで作られています。この食べ物は丸い形をしており、エシャロット、ニンニク、キャンドルナッツ、コリアンダー、クーミン、ガランガル、タメリックなどのスパイスを混ぜたココナッツミルクソースを使用しています。チェリンポンガンという名前自体はチャンプルンという言葉から取られています。魚の練り物を沸騰したココナッツミルクに入れるとプルンという音がします。そのためこの魚の練り物はチェリンポンガンと呼ばれています。この黄色のチェリンポンガンソースには活気のあるという意味があります。当然の方ながらチェリンポンガンは活動を行う前にやる気を起こされる食べ物として象徴されてます。それは活力として象徴されているため、よりは通常、朝、活力を行う前に朝食として食べられます。食べるとチャリンポンガンの香ばしい歯ごたえと濃厚なココナッツミルクの香ばしい味は、独特の味わいを生み出します。お食として通常、チャリンポンガンにはロンドンというバナナの葉巻きご飯、揚げ玉ねぎ、エビクルプックも添えられてます。味がさらに良くなるので、何人かの人は水っぱい赤サンバルという典型的なパレンバンの揚げサンバルを加えます。チェリンポンガンは朝食メニューとして食べるだけでなく、いつでも食べられるようになりました。例えばイルフィトリ祭日のお祝いイベントや結婚式などの重要な日です。南スマトラ州のパレンバン市でチェリンポンガンを味わうのは難しくありません。なぜならチェリンポンガンは屋台から四つ星ホテルまでどこでも手に入るからです。価格は一皿あたり1万3万ルピアからです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Kali aku melihat kamu. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日はバカンバルドゥマユリオ道路にはゾウのトンネルがあることについてお伝えします。2023年1月5日、ジョコビルルレットリはバカンバルドゥマユリオ道路の 12km にあるゾウ横断トンネルを視察しました。ジョコビルルレイトレはまた環境の持続可能性に注意を払い、野生動物の生存を確保することによる開発の重要性を指摘しました。豊洲自然資源保護センターの所長である玄満 S. ハセボン氏によると、このゾウのトンネルはゾウの野地を2つの都市と2つの地区に分けるバカンバルトゥマユリオ道路の建設に適用したものです。総個体数は76頭です。これは環境林業省と公共事業国民住宅省との協力で、ゾウのやじでの移動が妨げられないようにしています。このゾウ横断トンネルは、視線のやじに合わせて作られています。ゾウ横断トンネル周辺の道路の左右には、動物の安全と生態系を守るための安全柵が設置されています。カマルルマユリオドルには別の増弾トンネルがあります。テクワラ川の最初の増弾トンネルは第二セクションにあり、市役地区の乱す増のトレーニングセンターからそれほど遠くありません。残りの5つの増弾トンネルはバレラジャ野生生物保護区に近い第4セクションにあります。ペロマユリオドルマネージャーである AAGD インドラヤナ氏は、ペロマイユリオドロは確かに特別であり、インドネシアには2つしかないと述べました。インドラヤナ氏はこのゾウがペロマイのユリオドロトンネルを横切ると足跡と排泄物で識別できると説明しました。ペロマイユリオドロにはユリオドロへのアクセスとして、バカンバル預金所でのマレ曲の演奏など他の機能もあります。マレ音楽は24時間連続して再生される安全キャンペーン用の補正システムです。31.5km のバカンバルドゥマユリオ道路は2016年に建設されたトランススマトラユリオ道路に一部である。第1セクションはバカンバルミナス 9.5km、 第2セクションはミナスプタパハン24.1km、 第3セクションはプタパハン北カンディス 16.9km、 第4セクションは北カンディス南トゥリ 26.25km、 第5セクションは南トゥリ北トゥリ、第6は北トゥリドゥマイ 25.44km の3つのセクションで構成されます。インドネシアで3番目に長いこの道路はリアウ州の州都であり、ビジネス都市であるバカンバルと石油産業とアグリビジネスが発達した港湾都市であるドゥマイのアクセスを改善および要因にするために建設されました。この有料道路は地域の接続性と統合され、産業センターからスマトラ地域のさまざまな地域への商品の流通の流れを促進します。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽のヘラバです。今日は電話バンドの曲についてお話しします。このバンドグループは1990年代にアリラソーのボカルで、2000年代にオンチョンメカのボカルで成功を収めました。彼らがリリースするアルバムは常に市場で好評を博しています。19というタイトルの最初のアルバムでもコミュニティで好評を博し、電話バンドの名前が広く知られるようになりました。彼の代表曲であるカンガンは今でも耳に心地よいです。さらに他の多くのインドネシアのミュージシャンはこの曲をリアレンジしており、そのうちの一人がクリッシュ、フィーチャリングソフィア・ラッチョバです。1992年にリリースされたカンガンは、アマダニが作曲した曲です。この曲は遠く離れた恋人への憧れを表現しています。それでは、テオバンドが歌うカガンです。どうぞお楽しみください。
Yang
Voice of Indonesia.
Time of the day, that's the way I love you. manis. Hei hei dona manis. Hei hei dona manis. Hei hei dona manis. Aku sangat rindu untuk bertemu. Setahun lamanya kau buat aku menunggu. Senang hatiku bertemu nona yang telah ku tunggu. Ingin rasanya ku bisikkan padamu I love you. Sangat rindu untuk bertemu berdua menari menuju ke lantai dansa.
Berjalan